Welcome to the Business English Pro.
みなさん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。昨日のレイさんのあの窓拭きのトピックに対して、ごっちゃんは従業員満足が顧客満足を押し上げる流れは普遍で、夢やビジョンを共有して自律的に動ける仕組み作りこそが長期成長の鍵というコメントをいただきました。チーミーさんは窓掃除を本業にした思わぬチャンスの背景を AI で掘り下げつつ、レイさんは自然にできてやってよかったと思える才能を見つけて生かした高齢ということなんですね。天野千晴さんは、常識やルールに縛られず好奇心と行動力で人生を切り開く胆力こそイノベーションの源。オレンジさんは、気づきを付加価値にできる一方で業務外の親切を支える人材育成や運用設計が鍵になりそうです。クーさんは、普遍のコツ、これは相手の期待値を理解して先回りすること。そうですね。野端さん、社名の工夫と期待越え、そうした柱があるから応援したくなるというファン目線のコメントでしたね。 M さんは、自然体で期待を超え続けることがブランドの真の強み。サルソールさんは、知的好奇心と徹底したホスピタリティが自己肯定感とウェルビーイングを高める。 JT さんは、これからは SEO だけではなく AEO、GEO 検索の分散で AI に推薦される場所に出る、これが重要だと言っています。たいやき2001さんは、読書で得たヒントをビジネスに昇華する姿勢が大事です。ただし、おもてなしは程よく。デバイスとプリンターさん、ニッチ ×SEO× サブスク ×付加価値で特別な存在になっているんだ。なるほど。トモさんさん、期待を超えるおもてなしがファン化を生んでますね。おかえりさんは、チーミーさんのコメントに対して、共有ありがとうございます。素敵すぎるというコメント。チトさんは、免疫のトピックに対して、ビタミン C が風邪予防に効果がないというのは驚きました。将来的に体のデジタルツインの仕組みができることを期待しています。そしてヒカルさんのコメントですが、今日のトピックでアンリーズナブルホスピタリティという言葉がとても印象に残りました。お客さんがお金を払いたいという瞬間はまさに心が動いた時。一見するとやりすぎと思えるほどのアンリーズナブルホスピタリティは確かに人の感情を強く動かしますね。そしてカイルさんが、窓拭き事業に参入した当時は結構便利屋さんとか個人のアルバイトが多かったみたいです。そしてサービスの質にばらつきがあったということなので、
なんか当時は服装もバラバラで時間も守らない人が多かったみたいね。
はい、そうなんですね。そこでカイルさんたちは制服を着用し時間を守り、組織としてきちんと対応する体制を整えたのが成功の鍵だったんだろうと、ヒカルさんまとめてくださいました。ありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思いますが、先日大相撲も初場所が終わりました。まあ、あの世界もプレイヤーのお相撲さんはどんどん大きくなってますよね。今日我々が見ようとしている分野も同様です。
何の分野なんだろう。
Is bigger AI always better AI?
はい、bigger AI、 大きい AI ほど better AI、 常に良いのか、 AI は大きい方がいいのかということですね。
Is bigger AI always better AI?
でもマットさん、昔から大きいことはいいことだって言ってましたよね。
確かにそんな時代もありましたね。早速見ていきましょう。冒頭の文章です。
A recent article in the conversation raises an interesting question.
最近の記事ですが、 raise an interesting question、 興味深い問いを投げかけている。どれでしょうね。
A recent article in the conversation raises an interesting question. It talks about scaling laws.
スケールの？ローってスケールの法則ってこと？
なんですかね。
It talks about scaling laws. These are general principles that say when a system becomes bigger, its performance often changes in a predictable and measurable way.
まあ、これらは general principle って言ってましたね。 general な、一般的なprinciple、 原理ですね。ざっと以下、それはシステムが become bigger、 大きくなればパフォーマンスは often changes、
performance often changes in a predictable and measurable way、
predictable、 予測できる、 measurable、 まあ、こちらも測ることができる、予測可能でかつ測定可能な形で変化しやすい。システムの規模が大きくなればなるほど、まあ、ある程度このぐらい大きくなればこんな風に変わるだろうという予測ができるということなんですね。それがGeneral principle、 一般的な原理。
These are general principles that say when a system becomes bigger, its performance often changes in a predictable and measurable way.
まあ、こうした原理はいろいろなところに当てはまりますね。
例えば、
We can see this idea in cities.
都市でも見られるってこと？ We can see this idea in cities. そうなの？
We can see this idea in cities.
そうですね。都市の人口が増えれば、大きくなれば。
As a city's population grows, infrastructure, productivity.
インフラストラクチャー、インフラやプロダクティビティ、生産性、さらに
infrastructure, productivity.And even innovation often increase too.
イノベーションだって増えることが多い。Even innovation ですから、インフラだけじゃなくてイノベーションまで。
As a city's population grows, infrastructure, productivity, and even innovation often increase too.
このスケーリング、規模の拡大や縮小というのは、
Scaling has worked well in many areas, especially engineering.
スケーリング、この規模感というのは、worked well、うまくいっている。In many areas、多くの分野で。特に especially engineering 工学この分野ではこのスケーリングという考え方は特にうまくいっているようです。
Scaling has worked well in many areas, especially engineering.
例えば
For example, industrial fans, pumps, airplanes, and ships all depend on scaling.
例えば industrial fans 産業用のファン、プロペラですね。それからポンプや airplane、あるいは ships。船、こうしたものはすべて depend on scaling、スケーリングという考え方に大きく依存しています。
そうよね。プロトタイプで小さく作って、それをそのまま大きくしたらワークするという考え方よね。
なるほど。小さく産んで大きく育てるってことだね。
For example, industrial fans, pumps, airplanes, and ships all depend on scaling. Engineers often build small prototypes first.
エンジニアの人たちは、まずは小さなプロトタイプモデルを作るのね。
Engineers often build small prototypes first.
作ったらどうするんだっけ?
They test how well they work, and then they build full-scale versions.
そのプロトタイプを使って、they test how well they work. その小さなプロトタイプのモデルがどのぐらい機能するか、それをテストしてから、
they test how well they work, and then they build full-scale versions.
その後にフルスケールの実物大のバージョンを作る。まずは小さなプロトタイプで試して、その後にフルスケールのバージョンを作るということなんですね。
And then they build full-scale versions.
しかし、いつでもこのスケーリングというのがワークするとは限らないみたいですね。
そうなんだ。
However, scaling does not always work.
本当だ。
However, scaling does not always work. In 1940, the Tacoma Narrows Bridge collapsed.
1940年に Tacoma Narrows Bridge という橋が collapse、落ちちゃったんだ。
そうですね。
なんだろうその Tacoma Narrows 橋って。
この橋はアメリカのワシントン州のタコマ市、この付近の海峡に架けられた吊り橋なんです。その橋が1940年に落ちちゃったんですね。エンジニアの人たちは、
Engineers had scaled up earlier bridge designs and assumed the old rules would still apply.
この橋を作るときにも同じように小さなプロトタイプを作ったんでしょうね。そしてスケールアップをしたんです。プロトタイプをそのまま拡大して、つまりオールドルール、昔のルールがそのまま still apply。当てはまるとエンジニアの人たちは思っていたんですね。
Engineers had scaled up earlier bridge designs and assumed the old rules would still apply.
でも当てはまらなかったんだね、きっと。
そうなんですね。このブリッジ、1940年の7月1日に開通したんですが、わずか4ヶ月後の11月7日に崩壊してしまいました。このタコマナローズブリッジ、建築工学や物理学の歴史において最も有名かつ教訓に満ちた失敗パイ例の一つとして知られています。
そうなのね。でもマットさん、今日のお題テーマは確か AI じゃなかったかしら。 AI のスケーリング。
キャサリンさん、そうなんです。まずはコンピューターの世界も同様で、
In computing, Moore's law and Dennard scaling suggested that making transistors smaller or scaling down would keep improving computer chips.
コンピューターの世界にも皆さんもお聞きになったことがあると思いますが、ムーアの法則、
Moore's law、
それからデナードスケーリング、
Dennard scaling、
まあこのような法則がサジェストします。Making transistor smaller、 トランジスタを小さくすればするほど、つまりスケールダウンすればコンピューターチップスの性能はインプルーブする。そんなサジェストをしていたんですね。
In computing, Moore's law and Dennard scaling suggested that making transistors smaller or scaling down would keep improving computer chips。
そしてこの法則、ルールはしばらくの間は、
This was true for many decades。
このことは何十年もの間、 many decades、 true、 事実でした。
This was true for many decades.
しかし、 in the end、 最終的には、
But in the end, engineers hit a physical limit.
エンジニアの人たちは hit a physical limit、 もうフィジカルな物理的なリミット、限界にぶち当たっちゃったんですね。 hit a limit、 限界にぶつかる。
But in the end、 engineers hit a physical limit.
どういうことなの？
トランジスタが小さくなればなるほど、
When transistors became too small、 they began leaking current and behaving unpredictably.
トランジスタがあまりにも小さくなると、leaking current、カレントがリークする、電流が漏れたり、それから behaving unpredictably、unpredictable、予想不能な behave、動きをしてしまう。
When transistors became too small, they began leaking current and behaving unpredictably.
AI の世界に目を向けてみると、
In today's AI era,Leaders like Sam Altman strongly support scaling laws.
今の AI の時代では、あの OpenAI のサム・アルトマンさんのようなリーダーが strongly support、強く支持しているんです。何を？ Scaling law。まさにこのスケールの法則というものを今でも彼は強く支持している。大きくなれば性能が上がる。
In today's AI era, leaders like Sam Altman strongly support scaling laws. They believe that more data and more computing power will make AI models better.
そうですね。They believe. 彼らはこう信じてるんです。More data. より多くのデータ、そして More computing power. コンピューターの計算能力が増えれば Make AI model better. AI モデルはもっと良くなると彼らは考えている、信じているんです。
They believe that more data and more computing power will make AI models better.
スケーリングを信じているわけですから、多くの企業、AI 企業は
OpenAI and many other AI companies are investing hundreds of billions of dollars in this idea.
OpenAI をはじめ多くの AI カンパニーはインベストしてるんですね。何千億ドル規模のインベストを行っているこのアイデアに対して In this idea.
OpenAI and many other AI companies are investing hundreds of billions of dollars in this idea.
さあそれではこのあたりで1回目の記事本文を聞いていきたいと思います。このアイデア大丈夫なんですかね?
StillAn important question remains.
やっぱり疑問はリメイン、残るわよね。
それもインポータントなクエスチョンって言ってたよ。
Still, an important question remains.
その質問とは?
Will scaling laws keep working as AI models get bigger and bigger?
まさに AI モデルがどんどん巨大化して get bigger and bigger。巨大化してもこのスケーリングの法則、これは keep working、ワークするのか、ワークし続けるのかという疑問ですね。そのあたりに耳を傾けながら1回目の記事本文聞いてみることにしましょうね。今日の記事はこちらになります。
Is bigger AI always better AI? A recent article in the conversation raises an interesting question. It talks about scaling laws. These are general principles that say when a system becomes bigger, its performance often changes in a predictable and measurable way. We can see this idea in cities. As a city's population grows, infrastructure, productivity, and even innovation often increase too.Scaling has worked well in many areas, especially engineering. For example, industrial fans, pumps, airplanes, and ships all depend on scaling. Engineers often build small prototypes first. They test how well they work, and then they build full-scale versions. However, scaling does not always work. In 1940, the Tacoma Narrows Bridge collapsed. Engineers had scaled up earlier bridge designs and assumed the old rules would still apply.In computing, Moore's law and Dennard scaling suggested that making transistors smaller, or scaling down, would keep improving computer chips. This was true for many decades. But in the end, engineers hit a physical limit. When transistors became too small, they began leaking current and behaving unpredictably. In today's AI era, leaders like Sam Altman strongly support scaling laws. They believe that more data and more computing power will make AI models better.OpenAI and many other AI companies are investing hundreds of billions of dollars in this idea. Still, an important question remains. Will scaling laws keep working as AI models get bigger and bigger? So far, scaling laws have worked well for large language models. Usually, giving AI more data and more computing power improves it. But these trends may ignore real-world limits. High-quality data is not endless, and new tasks can be harder for AI to learn.Scaling up also increases concerns about power, data centers, safety, and costs. Because of this, it is hard to say for sure that intelligence will keep improving forever. The investments are huge, and the returns are uncertain. AI's scaling curves look smooth and strong today, and the trend may continue. But like the Tacoma Narrows Bridge and other past technologies, AI could suddenly hit limits if it is pushed too far.
はい、1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。大きくなれば、データの量が多くなれば、 AI はより良くなるのかどうか、後半も見ていくことにしましょう。まずはこちらから。
So far, scaling laws have worked well for large language models.
So far, so good. So far. 今のところ、これまでのところ、 scaling law、 スケーリングの法則は have worked、 どうやらワークしてた、 機能していたんです。どこで LLM Large Language Model 大規模言語モデルでは、このスケーリングの法則は機能していた。
So far, scaling laws have worked well for large language models.
ですから、AI を大きくするためには、AI にもっと多くのデータを食べさせて、そして力をつける、コンピューターのパワーを上げる、この一手ですよね。
Usually, giving AI more data and more computing power improves it.
まさにその通りだね。 AI に giving more data、もっとデータを食べさせて、そしてコンピューターパワー、計算能力を高めると性能が上がるんだね。
そうですね。
Usually, giving AI more data and more computing power improves it.
しかし、この AI も、まあ物理的なものですからね。
But these trends may ignore real world limits.
でもこのトレンド、これは ignore、見落としている、無視している。何を real world limits と言ってましたね。もう現実世界のリミット、制限。限界というのを見落としちゃってるんだ。
But these trends may ignore real world limits.
AI に食べてもらうハイクオリティなデータは、
High quality data is not endless, and new tasks can be harder for AI to learn.
ハイクオリティのデータ、高品質なデータは、is not endless. Endless じゃない、無限じゃないんですよね。有限です。そして、新しいタスクほど、can be harder for AI to learn. AI が学びにくい。ということもあります。
そうだね。AI 君たちはデータありきだもんね。
そうなんですよね。そしてこのスケールアップというこの考え方はもう一つ問題を抱えています。
Scaling up also increases concerns about power, data centers, safety, and costs.
この点はもう最近のトピックでも扱いましたよね。AI を大きくするためには当然 power、電力、データセンターの大きさ。そして safety 安全性や当然コストの面でも concern 懸念も大きくなる increase concerns
scaling up also increases concerns about power data centers safety and costs
なので because of this
it is hard to say for sure that intelligence will keep improving forever
ですので it is hard to say for sure これも断言するのが難しい何を intelligence 知能がWill keep improving forever. 知能が永遠にインプルーブする。伸び続けると断言するのは難しい。何せ食べるデータ、高品質なデータが限られてますからね。
お腹空かないのかな?
でも皆さん多くの資金をずっと AI に投資し続けてるわけよね。
そうなんですよね。
The investments are huge and the returns are uncertain.
インベストメントは huge。かなり大きい。巨額ですけれども、return は uncertain、不確実だというんですね。とはいえ、今のところ AI のスケーリングカーブは
AI's scaling curves look smooth and strong today, and the trend may continue.
AI のスケーリング曲線は今のところ smooth and strong, 滑らかで力強く見える。
AI's scaling curves look smooth and strong today.
そしてこのトレンドはそれを見る限りでは
and the trend may continue.
May continue. なんとなく続きそうだ。でも皆さん思い出してください。1940年に起きたあの事故。
But like the Tacoma Narrows Bridge and other past technologies, AI could suddenly hit limits if it is pushed too far.
あの橋ね。タクマナローズだっけ。それから他の past technologies。まあいろんなテクノロジーがあったよね。AI も、もしも push too far。あまり無理に押し進めると could suddenly hit limits 突然限界にぶつかる可能性があるっていうことだね AI も崩壊しないようにしないとねタクマナローズブリッジこの名前覚えとこうと
まさにそうですねスケーリングのこの法則が本当に永遠に続くのかどうか、まあ、物理的に見てもですね微妙なところです皆さんは今日の記事どのように受け止められたでしょうかということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思いますので最後にもう一度だけ本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Is bigger AI always better AI? A recent article in The Conversation raises an interesting question. It talks about scaling laws. These are general principles that say when a system becomes bigger, its performance often changes in a predictable and measurable way. We can see this idea in cities. As a city's population grows, infrastructure, productivity,and even innovation often increase too. Scaling has worked well in many areas, especially engineering. For example, industrial fans, pumps, airplanes, and ships all depend on scaling. Engineers often build small prototypes first. They test how well they work, and then they build full-scale versions. However, scaling does not always work. In 1940, the Tacoma Narrows Bridge collapsed. Engineers had scaled up earlier bridge designs,and assumed the old rules would still apply. In computing, Moore's law and Dennard scaling suggested that making transistors smaller, or scaling down, would keep improving computer chips. This was true for many decades. But in the end, engineers hit a physical limit. When transistors became too small, they began leaking current and behaving unpredictably. In today's AI era, leaders like Sam Altman strongly support scaling laws. They believe that more data and more computing power will make AI models better. OpenAI and many other AI companies are investing hundreds of billions of dollars in this idea. Still, an important question remains. Will scaling laws keep working as AI models get bigger and bigger? So far, scaling laws have worked well for large language models. Usually, giving AI more data and more computing power improves it. But these trends may ignore real-world limits. High-quality data is not endless, and new tasks can be harder for AI to learn. Scaling up also increases concerns about power, data centers, safety, and costs. Because of this, it is hard to say for sure that intelligence will keep improving forever. The investments are huge, and the returns are uncertain. AI's scaling curves look smooth and strong today, and the trend may continue. But like the Tacoma Narrows Bridge and other past technologies, AI could suddenly hit limits if it is pushed too far.
今日の話題はスケーリングでしたね。まあ、スケーリングは何もテクノロジーだけの世界に限った話ではありませんね。意思の世界、気持ちの世界でも起こります。皆さん覚えていらっしゃいますか？ケニアのあのワンガリ・マータイさん。そうです。もったいないのお母さんです。マータイさんはこんな活動を始めたんです。最初、自宅の裏庭にたった7本の苗木を植えることから始めました。ここからがスケーリングです。その植えるという小さな行動が隣の家、隣の村へスケールアップしていくんですね。やがてアフリカ全土を巻き込むグリーンベルト運動というものに成長していきました。最終的に植えられた木の数は何本だと思いますか ?5100 万本です。たった一人の小さな行動が大陸の環境を変えて多くの女性の雇用を生んで、そしてマータイさん。ノーベル平和賞に輝きます。 AI の世界ではデータを増やして AI は賢くなりますが、私たち人間の世界では共感を増やすことで世界を変えるほどの大きな力を生み出すことができるんですね。スケーリング、もっともっと身近に、マータイさんが始めた7本の苗木、そうしたものに匹敵するアクティビティがきっとあると思います。探してみましょう。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。June. From dawn to dusk, you pay.